私たちの父なる神と、主イエス・キリストから、恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。教会の暦も、一年の終わりを迎えようとしています。教会歴の一年は、大光節に始まり、主の降誕、その後、イエスの生涯を追っていくように設定されています。それぞれの一年の終わりにあって、私たちは、毎年聖書から聞くのは、終わりの日についてになります。今日の福音の日課でもそうですが、終わりの日とは、一つの石も崩されずに、他の石の上に残ることのない日であり、大きな地震、恐ろしい現象、迫害などなど、大きな苦難を伴った日であると描写されているのです。終わり、恐ろしい、迫害、このような表現から私たちは、終わりの日というものが、すなわち裁きの日、滅びの日であるかのように想像するのであります。ですから、日課の最後にあるイエスの言葉も、そのような脈絡の中で受け止められてきたのではないでしょうか。主イエスは言われています。忍耐によって、あなた方は命を勝ち取りなさい。このイエスの言葉は、私たちにこのように聞こえるでしょう。恐ろしい時を忍耐するなら、忍耐してやり過ごすなら、その先に誠の命があるのだから、あなた方は頑張りなさい。しかしそうなりますと、終わりの日を前にした今の世のあらゆる苦難の中にあって、この世を諦め、次の世に望みをかけるかのような誤解をもたらしてしまうんです。三浦綾子さんの小説に、細川ガラシア夫人というものがございます。主人公は、明智光秀の娘、玉子で、彼女は戦国武将である細川忠興に嫁ぐのです。やがて玉子は、屋敷の近くにある教会に通うようになり、洗礼を受け、与えられた洗礼名がガラシアでありました。この小説を読んでいて、完全な男社会であった当時、多くの女性たちは、この世に希望を持つことが叶わなかった様子が伝わってまいりました。多くの女性たちがキリシタンとなっていったのは、忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさいとの教えにあるように、期待することができない今の世を忍耐すれば、その先に誠の命が備えられているというキリスト教の教えに希望を託したからではないかと思うのです。私たちは教会歴における一年の終わりを迎えようとしているこの時、 忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさい、との御言葉に耳を傾けるようにと招かれています。この世を忍耐し、その先にある神の国に招き入れられることを待ち望むとは、果たしてどのような生き方なのでありましょう。この世を諦めて命を勝ち取りなさいとの言葉にすがるということでありましょうか。先週の説教の中で、人の秩序と神の秩序ということに着目いたしました。聖書を読んで理解しがたくなるのは、人の秩序をはるかに超えた神の秩序、私たちが人の秩序の中に留めて理解しようとするからではないかとお話ししたわけであります。また人の秩序は人の行いによって判断し、神の秩序は人の存在を良しとすることにも触れたのです。このように先週の説教に触れたのは、主イエスが言われている忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさいという教えも、人の秩序で聞くか、神の秩序で聞くかによって大きな違いが生まれてくるように思ったからです。人の秩序で聞く限り、このイエスの言葉はすでに触れたように、恐ろしい時を忍耐するなら、その先に誠の命があるから頑張りなさい、このように解釈できるのです。今の世を諦め、次の世に望みをかけよと言われているようにも聞こえるのです。つまり、誠の命を得るということは、その人がいかに忍耐するか、それぞれの行いにかかっていると理解されるのです。実は改訂前の聖書日課では、今日の日課が一年の終わりの福音の言葉でありました。私たちはこれまで忍耐するという、私たち人間の行い、努力への要求を耳にし、今の世でなく次の世に期待するように進める御言葉を耳にして、一年を終えてきたのです。しかしそれでは希望がないように思われますし、希望があったとしても、それは忍耐できたと暁にはという条件付きの希望であり、忍耐できた人は希望に預かるが、忍耐できなかった人は希望を失ってしまうんです。神は忍耐できた人だけを救える神ということになってしまうのではないでしょうか。そしてさらに、今の世の命、そこで受ける苦難や困難というものが避けられるべき、避けるべき否定的な経験に過ぎないとなってしまうのではないでしょうか。忍耐という言葉を耳にした結果、私たちはこのように受け止めてしまうんです。これが人の秩序に従って聞こえる 今日の日課の内容であり、私たちはそこに福音を見出せないんです。一方、今日の場面を神の秩序で捉えようとするとき、忍耐によって命を勝ち取りなさいと言われていることが、人の行い、努力、頑張りを求めているのではないということが分かってくるのです。ここで言われている忍耐とは、人の秩序で思う、人の努力、行いではなく、ただ神の秩序について言い表されているからです。私たちが忍耐しようとするなら、それには限界があるでしょうし、忍耐できる人できない人という区別も生まれます。しかし、神の秩序に見る本来の神は、私たちに要求する神ではなく、私たちに代わって誠の命を勝ち取る神なのです。ですから、決してこの世を諦めるということが言われているのではなく、この神にあってこの世に今生きるということなのです。これが主イエスが言われていることであります。さて、今日の場面、すなわちエルサレム神殿の崩壊と終わりの日について記されている場面でありますが、これはマルコによる福音書とルカによる福音書に残されています。そして両者に共通しているのは、直前にヤモメの献金という小さな出来事が記されていることであります。一人の貧しいヤモメがレプトン銅貨2枚を献金する様子をご覧になったイエスは次のように言われています。この貧しいヤモメは誰よりもたくさん入れた。この人は乏しい中から持っている生活費を全部入れたからである。土量公によると、レプトンは最も小さな単位で、1日の賃金にあたるデナリオンの128分の1の価値であるとわかります。それが生活費全部というのですから、この女性の窮乏の様子が想像できます。しかし、その生活費全部を神に捧げたというのです。この人の手の中に自らを保証するものは何一つ残っていません。しかも2枚あった銅貨でありますから、その1枚でも生活費の半分も捧げたということになるわけです。ところが、この人は2枚とも全部捧げたのでした。それをご覧になったイエスは、誰よりもたくさん入れたと言っているのです。それでは、直前に位置するこのヤモメの献金という出来事が、神殿崩壊と終わりの日の苦難について語る今日の場面とどのように関わってくるというのでしょうか。それを解く鍵は、すでに触れてきたイエスの忍耐によって命を勝ち取りなさいというこの言葉にあります。忍耐と訳されていますが、このギリシャ語ヒュポモネーは、ヒュポとモネーという2つの言葉の合成語になります。ヒュポ は何々のもとに、モネーはとどまるという意味であり、この動詞はギリシャ語旧約聖書では忍耐強い期待を意味するヘブライ語の訳語として用いられているのだそうです。例えば、詩編37編に、沈黙して主に向かい、主を待ち焦がれよとありますが、待ち焦がれよが動詞ヒポメノーになります。さらに、旧説では、主に望みを置く人は地を継ぐとあります。これらからわかりますように、旧約聖書においてこの動詞は希望と結びつけられて用いられているのです。新約聖書でもパオロが次のように言っています。目に見えないものを望んでいるのなら忍耐して待ち望むのです。さらに次のようにも書いています。そればかりでなく、苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。この動詞が多くの場面で、待ち望む、希望を生むとあるように、希望と結びついているのです。それではどうして忍耐が希望と結びつくのでしょうか。ここまでを人の秩序で、人の秩序に基づいて考えると、忍耐によって命を勝ち取りなさいと、人の行い努力というものを通して希望に結びつくのだとも思われるでしょう。しかし、忍耐というギリシャ語、ヒポモネーが、何々のもとととどまるという二つの言葉の合成語であったことを思い起こすと、次のように言えるのではないでしょうか。忍耐が希望へと結びつくのは、人の努力や頑張りの結果ではなく、すなわち、人の秩序に基づいた結果ではない。忍耐が意味しているのは、私たちが神のもとにとどまること。すなわち人の頑張りではなく、神に結びつけられた忍耐こそが、希望へ私たちを結びつけるのだというのです。神にとどまることが、いいえ、神が私の傍らにとどまってくださることが、私たちを希望へと結びつける力なのです。ここに私たちは神の秩序を見るのです。これこそ今日、イエスが忍耐によって、あなた方は命を勝ち取りなさいと言われていることなのです。私たちが忍耐するから希望が生まれるのではありません。主が共にいてくださるから、この主にあって希望を見出すことができるのです。こうしてイエスは、この世を諦めて次の世に期待せよと言われているのではなく、希望を持って今を生きよ、たとえ今困難の中にあっても、それにさえ意味を与えている神の御心に希望を抱いて今を生きよ、このように招いているのです。このように考えてまいりましたが、 この場面の直前にやもめの献金の出来事が示されている理由も明らかになったのではないでしょうか。それは貧しいやもめが2枚の銅貨に表される生活費全部、すなわち命を保障するものすべてを、さらに言うならその命そのものを神に委ねた、このことがその姿に示されているのです。まさにその姿は忍耐、シュポモネ、神のもとにとどまるという命、これを表しているのです。神のもとにとどまるということは、もはや自らの手に何かがあるとか何かができるとか、人間の側の持ち物にも行為にも、今は私たちが置かれている状況の良し悪しも、何ら影響を受けることのない神との確かな関係を意味しているのです。これが私たちの希望なのです。生きていく中で困難や不安に悩まされない人はいないでしょう。しかし、たとえ終わりの日が近づくような中にあっても、苦難の中にあったとしても、神、そしてキリストのもとにとどまるならば、主が私たちをご自身のもとにとどめてくださる方であるという、たった一つの理由によって、私たちはそれでも誠の希望のうちに安心して過ごせるのだと聖書は告げているのです。神の御手のうちにないものは何一つないのですから。恐ろしい現象も、困難の原因も、悩みの種も、神の御手の中にあるということを確信できるのです。ですから、その神のもとにとどまって、私たちは困難な世の中を今安心して希望のうちに主を待ち望みつつ過ごすことができるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。